お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙9章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回からローマ人への手紙9章の学びに入りますが、この書簡の第2部にやってきました。ローマ人への手紙は、1章から8章は教理的で、9章から11章は説理的です。そして12章から16章は務めを強調しています。また別の区分は、最初の8章は信仰を強調し、9章から11章は望みを強調し、12章から16章は愛を強調すると言います。パウロはローマ人への手紙の最初の8つの章を締めくくりました。そして救いを明白な基礎の上に置きました。それは、すべての人が罪人で、私たちが救われるためには、神様が用意された唯一の救いの方法が必要であるということです。ローマ人への手紙3章の23節には、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずと書かれています。神様はたった一つの基準の上に救いを提供されました。それは主イエス・キリストにある信仰です。そしてパウロは今、第二の主要な部分について話し合う用意ができています。この部分は単なる解説だと言って、この部分を片付けてしまおうとする人たちがいます。また他の人々はこれを単なる挿入語句であって、実際に適切ではないと読んで、その重要性を軽視します。しかしこの部分は適切であるばかりでなく、この書簡の理論と教理にとても重要なのです。ローマ人への手紙は流れる川に例えることができます。大混乱なしに、例えばミシシッピー川の中流を取り去ることができないのと同じように、9章から11章を取り去ることはできないのです。イギリスの牧師、グリフィス・トーマスは、ローマ人への手紙の9章、10章、11章は、この書簡のなくてはならない部分であり、書簡の正しい仲介に不可欠であると述べています。そこにはこの部分の重要性を明らかにするところの、ある種の印象的な内容が含まれています。それは、心理的な要因と歴史的な要因、そして教理的な要因の3つです。この三つの要因を見ていきたいと思いますが、まず第一は心理的な要因です。心理的な要因は使徒パウロの個人的な経験と関係があります。ある人は次のように言います。ローマ人への手紙はパウロの頭から、またガラテヤ人への手紙は彼の心から書かれている。しかし実際は、全部がそのように明確なわけではありません。例えば、パウロのむき出しの心が9章の始まりのところに書かれています。事実この部分全体にわたってそうなのです。また8章と9章の間には大きなギャップがあります。8章は勝利の高い水準と私たちの主イエス・キリストにある神様の愛から引き離されることはない。という展望の喜びで終わります。しかし9章は嘆きと悲しみの低い水準で始まります。 続いて歴史的要因は、パウロの時代のユニークな立場と問題を考慮に入れます。現代の解釈は、およそこの要因を考慮に入れることに失敗していると思います。今日の教会は、ほとんどの部分が異邦人で、ユダヤ的背景はほとんど忘れられています。人々は旧約聖書の約束は、当然教会の中に合流し、溶け込んでしまったと決めてかかっています。独断的な推測は、教会が旧約聖書の預言の継承者であり、神様はもうイスラエルの民との関係は終わったのだというものです。しかしこれから見ていくように、神様はイスラエルとの関係を決して終わらせてはおられないのです。ジェームス・スティフラーはその著書、ローマ人への書簡の中で次のような見解を出しています。クリスチャンの解釈では、暗黙のうちに決めてかかっていることがいくつかある。ユダヤ教の時代は終わった。選ばれてキリストにある信仰の上に建てられた安定した教会にこそ、律法と預言者とが向けられていた。そして自分たちの特殊性を放棄して教会に入ってくることが全てのユダヤ人の務めであったというものである。ユダヤ人たちはこのような過程をパウロのせいにする。不思議なことに、エルサレムとユダヤの母教会の中には異邦人はいたことがなく、異邦人が入ることが許可されたこともなく、そしてイクマンという元々の教会メンバーたちは律法に熱心な人々であったということは忘れられているのである。彼らはイエス様をメシアとして受け入れたが、誰も旧約聖書の習慣と希望を捨て去る者はいなかった。キリスト教はユダヤ人的な視点からではなく、異邦人的な視点で解釈しようとする継続した試みのゆえに、少なからず悩まされてきた。アンテオケやエペソやローマの教会ではなく、エルサレムの教会だけが十分な歴史的視野を提供しているのである。以上、マギー博士はジェームズ・スティフラー著、ローマ人への書簡162ページから引用しています。以上のように神様がイスラエルの民との関係をもう終わられたと決めてかかるのはとても偏狂な見方です。神はご自分の民を退けてしまわれたのですかという問いに対するパウロの答えは、絶対にそんなことはありませんというとても鋭い否定文でした。パウロは神様がイスラエルの民にされた約束は、その民に実現するということをこれから示していきます。同時にまた彼は、神様は特定の約束は教会にされたこと、そして今日、神様はユダヤ人も異邦人も神様に選ばれた人々を、教会を形成するために呼び出されていることを示します。これこそが、まさしくエルサレム会議が達した結論そのものです。そしてそれは実際預言の解釈の中心です。そのことが使徒の働き15章の13節から18節に次のように書かれています。二人が話し終えると、ヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。ヤコブは神様が人々をご自分の皆のために呼び出されているということをとてもわかりやすく示しています。神様がこのことを締めくくられるとき、神様は教会をこの地上から取り去られ、 御顔をもう一度イスラエルに向けられるのです。でもその時でさえも神様は異邦人たちとの関係を終わらせてしまわれるわけではありません。すべての救われた異邦人はその時にイスラエルと共に御国に入り、そして神様の御国がこの地上に建て上げられると書かれています。この歴史的な要因は決して無視することはできません。さて、この箇所に書かれている教理的な要因は、正しい説理的な解釈と神様の主権的な目的に焦点を当てます。パウロは最初の8章の中で、罪、救い、そして聖化という大きな主題をたどってきました。現在、民族、儀式、そして式典は神様の御前には何の重みもありません。ただ信仰だけが神様が人間からお受け取りになるものです。誰であってもその人の人種や状態にかかわらず、憐れみを受けることができます。これは確かに旧約聖書の中で作られたイスラエル人たちに対する区別そのものを取り除いてしまうように見えます。でもパウロはそれに応えるために習字疑問文を持って始めます。ローマ人への手紙11章の1節。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか？答えはもちろんノーです。パウロはこの書簡を福音はまずユダヤ人のためと言って始めました。ローマ1章の16節。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。つまり時間的にユダヤ人に最初に与えられたという意味だと思います。この部分はキリスト教の教理を取り扱ってはいないかもしれませんが、この部分は神様がイスラエルとの関係を終わらせたのではないという聖書の終末論的、つまり予言的な部分を取り扱っています。さて、9章には神様が過去にイスラエルをどのように扱われたかが書かれています。そして10章では神様が現在イスラエルをどのように扱っておられるか。そして11章では民族としてのイスラエルを神様が将来どのように扱われるかを見ていきます。神様が過去にこの民族を特別に取り扱われた理由は、彼らがとても優れた性質を持っていたとか、平均以上の努力をしたからではありません。それとは逆に、神様のすべての行動は、神様ご自身の主権的な御心の中にあるのです。神様はイスラエルやその他のすべての人々、私たちを扱われるのに、憐れみを通して働かれるのです。ルターはこの章を紹介するのにふさわしい意見を言っています。受難と十字架と死の苦しみを知らない者は、損傷と神様への内側の敵意なしに予知、恵みの選びを扱うことはできない。そういうわけだから、まだ乳を吸っている赤子のうちにワインを飲むようなことをしないように気をつけなさい。さて、ローマ人への手紙の9章の本文に入りたいと思いますが、1節。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは、私の両親も聖霊によって証ししています。使徒パウロから出ているこの前置きは、とても堅苦しいように思われますが、彼がこれを書いているとき、彼は自分の民の敵であると非難されていたことを思い出さなければなりません。二節。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。使徒パウロは、イスラエル民族の同胞たちがキリストに対し、キリスト教に対してどのように感じているかをよく知っていました。なぜなら、自分自身も一度は同じようであったからです。 彼はパリサイ人であり、リーダーでした。ですからパウロは同国民のために心を痛め、自分がキリストのもとに来たように、彼らもそうすることを心から願っていました。3節。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。パウロはたった今8章で、キリストイエスにある神様の愛から私たちを引き離すことのできるものは何一つないと言ったばかりなのに、今度は私は呪われたものとなりたいというのです。これは一見矛盾したように思われますが、しかし彼はここで単に美辞麗句を連ねた表現をしているのではありません。彼は同胞のために本心からこのように告白しているのです。4節。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も立法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アーメン。パウロは質問しています。イスラエルとは誰でしょうか？イスラエル人であると確認するためには8つのポイントがあります。第1のポイントは養子縁組です。養子縁組は民族的で個人的なことではありません。神様が唯一ご自分の子であると呼ばれた民族はイスラエル民族の他にはありません。出エジプト記4章の22節には次のように書かれています。その時あなたはパロに言わなければならない。主はこうおせられる。イスラエルは私の子、私の遺子である。そして申命記7章の6節で再び次のように言われています。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。また神様は、ホセア書11章の1節で、イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出したと言われました。神様はここで民族のことを話しておられます。それは決して個人だけのことではありません。イスラエルの民族がご自分の子であると言っておられるのです。神様は他の人々に対して一度もそのように言われたことはありません。ですから養子縁組はイスラエルのものです。イスラエル人であると確認するための第二のポイントは、イスラエルに与えられた特別な栄光です。これは彼らと共に神様が物理的に臨在されたことで、会見の天幕に、そして後には神殿に現れました。出エジプト記40章の35節でそのことが明らかにされています。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。以上のように神様の目に見える御臨在を持ったことのある人々は、イスラエルの子らだけなのです。今日目に見える神様の御臨在はありません。この事実を覚えておく必要があります。繰り返しますが、イスラエルだけが本当に目に見える神様の御臨在を持っていたのです。しかし教会にはそれはありません。なぜでしょうか？なぜなら、キリストが来られた後には、神様の御霊が一人一人の信者のうちに住んでおられ、神様の右手におられる生けるキリストを現実のものとしてくださるからです。イスラエル人であると確認するための第三のポイントは契約です。 神様はご自分が成し遂げられるつもりのあるいくつかの契約をイスラエルと結ばれました。そのうちの多くはすでに成し遂げられました。神様はイスラエルをすべての民のための祝福とすると言われました。また神様はダビデにこのお方が彼の家系から出ると言われました。このことはすべて主イエス・キリストによって成就されました。神様は他のどの民とも結ばれていない多くの契約をイスラエルと、つまりアブラハムとダビデと、そして民族と結ばれました。このように契約はイスラエルのものです。イスラエル人であると確認するための第四のポイントは律法です。モーセの律法はイスラエル民族に与えられました。出エジプト記19章の5節にはこのように書かれています。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。そして神様は出エジプト記31章の13節で次のようにも言われました。あなたはイスラエル人に告げて言え。あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり私とあなた方との間の印。私があなた方を性別する主であることをあなた方が知るためのものなのである。ご覧の通り、これらの律法はイスラエル民族のためです。あるグループの人たちは、どうして金曜日の夕方から始まる安息日を守らないのですか？と言います。その答えは、私がイスラエル民族の一員ではないからです。では神様は安息日を変えられたのですか？と聞いた人たちもいました。神様は安息日を変えられてはいませんが、確かに私たちを変えられたのです。私たちはキリストにあるのです。そしてそれは新しい関係です。神様はモーセの律法をイスラエル民族だけに与えられたのですと、マギー博士は強調しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの定義というテーマで、ローマ人への手紙9章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。